この3章には信仰によって義と認められることが記されてあります。一節見ると、ユダヤ人の優れている点は何ですかと、このアブラハムによってこの信仰がもたらされて、また旧約聖書がユダヤ人にまず与えられたわけですけれども、その優れた点は何かっていうと、2節にそれは大いにあります。第一に彼らは神の言葉を委ねられました。それがこのユダヤ人に与えられた大いなる特権であったわけです。神の言葉が委ねられて、神様のことを知るそのチャンス、機会がユダヤ人に与えられた。しかし旧約聖書を見るならば、そのようにこの神様の御言葉が与えられても、神様に従っていくっていうこの姿が見えなくなってしまっているわけです。旧説のところを見ると、私たちがすでに指摘したように、ユダヤ人もギリシャ人も全ての人が罪のもとにあるからですと。これはもうユダヤ人もギリシャ人のもう違いはない。私たちは全て罪のもとにある。10節を見ると、義人はいない、一人もいないとあるわけです。さらに23節には、全ての人は罪を犯して神の栄光を受けることができずとあるわけですけれども、ギリシャ人もまたユダヤ人も全ての人は罪を犯している。それは私たちも罪を犯しているわけです。人を殺してはならない、立法にあるわけなんですけれども、私たちは心の中で人を憎むというようなことがあるわけですし、盗んではならない、人のものを取ってしまう、また結ばってはならないということがあっても、私たちは欲に負けてしまう。そのことはギリシャ人もユダヤ人も区別はないわけです。私たちは律法のもとにあっては罪を犯している。そして20節のところを見ると、律法を通して生じるのは罪の意識です。罪の意識が心に生じてくる。自分は正しい人間ではないということが、それはもうユダヤ人でもギリシャ人でも分かることであるわけです。じゃあ救いがどこにあるんだろうか。それは24節に、神の恵みによりキリストイエスにある贖いを通して与えなしに義と認められるということであるわけです。それはもう救いというのは神の一方的な恵みである。そしてイエスキリストによるこの贖い、十字架にかかって罪が許されるという、その許しを私たちはいただいている。その許しが与えられるから、実は心の中に生じる罪の意識というのが洗い流されてしまう、取り除かれることができる。私たちはこの十字架に立って、そしてこの救いを確信するということであるわけです。ですからこれはもうユダヤ人にもギリシャ人にも、もうすべてのものに与えられる神の救いであるわけです。29節を見ると、神はユダヤ人だけの神でしょうか、異邦人の神でもあるのではないでしょうか。そうです、異邦人の神でもありますと、もう区別はないということであるわけです。じゃあ律法は必要ないのか。31節を見ると、私たちは信仰によって律法を無効にすることになるのでしょうか。決してそんなことはありません。むしろ律法を確立することになりますということで、実は旧約聖書も必要である。決して新約聖書だけで、全て神の御言葉がなるということではないわけです。アブラハム以来から人間は罪を犯してきた。その罪の意識、また別の言葉で言うならば、良心の呵責に苛まれてきた。自分はダメな人間だ、誰が救ってくれるのかというような思いがあったかもしれません。そうした思いから私たちは解放されて、救いに預かっていくことができる。その救いの力をまた私たちは実際にこの信じる信仰によって豊かに与えていただきたいと思います。